時刻は午後1時 TBS ラジオからお送りしている生活は踊る。改めましてパーソナリティは私ジェンスーと
TBS アナウンサー小笠原渉がお送りしています。
この時間から長崎佐賀の NBC ラジオでも放送中です。
はい、
長崎と佐賀の皆さん、1時から聞かれている皆さん、ありがとうございます。こんにちは。
こんにちは。どうでしょう、先ほど大分の方からのメッセージでは雨ですというのがありましたけれども、
はいね、
長崎佐賀西から天気下り坂なんですもん ね。ということをちょっとフライングで増田さんどうでしょう。
おっしゃる通り、
長崎さん、
はい、雨じわじわじわじわって東にね、雨広がってますからね、
九州の皆さんね。さあ、番組ではメッセージ募集してまして、残り1時間、今日のメッセージテーマはゴールデンウィーク結局何してた、結局どうでしたかです。メールは so@tbs.co.jp so@tbs.co.jp。 メッセージを紹介したすべての人に番組特製のステッカープレゼントしていますが、欲しいという人は名前と住所を書いて読まれたら送ります、はい、そしてここからは生活の知恵を授かるコーナー、スーさんこれいいよ。今日のゲストは天気が好きすぎる気象予報士、増田正明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、増田さん、1ヶ月早いですね、本当に。
そうですね、
桜がどうのって言ってたのに、もう暑いんだけど。
そうですね。
何これ、ゴールデンウィーク。
いやー、とやめてくださいっていう。
石川県でしょ、うん、福島県群馬県で33度以上になったところがありましたからね。
そうだ、
私昨日千葉に行ってて、千葉からバスで10分、徒歩で30分ぐらいのところから千葉駅に向かって3時半ぐらい歩いてたんですけど、うん、まあすごい日差しで、気をつけないとこれに、あの熱中症だなっていうような。
いや、もうそういう暑さですよね、うん、本当に。でよくね晴れてくれたんですけれども、はい、まあ、今年のゴールデンウィーク関東地方ですと平日に雨が降って、
うんうんうんうん、
土日祝日に晴れることが多くて、ね、まあ、ある意味雨雲がうまく空気を読んだというか、う、ね、まあ、晴天に恵まれた日が多かったですよ ね。
逆にちょっとありましたもんね、
うん、
週末に雨降って、
はい、
いや昨日もね、僕も東京競馬場行きましたけどね、ちょうどね中日真ん中ぐらいに雨降って、週末に向けて乾いてくんで、まあいい馬場ですよもう芝もねいい具合伸びてね、綺麗ですよ競馬場、
うん、
ということで増田正明さんもまずはですね、はい、現在 TBS の朝のザタイムのお天気コーナーをですね、乃木坂の皆さんとやったりしてですね、はい、やいのやいの、もう定時ね、定時ね、
そうですね、毎時00分30分でお伝えしております。
1977年滋賀県の生まれ、でも増田さんは大学生の時に気象予報士試験に合格して、テレビ朝日の報道番組には学生予報士として出演をし、卒業後もですね予報士として活動を続ける中で天気の面白さに気づきまして、どうすれば天気に興味を持ってもらえるかを日夜考え続ける、いわゆる天気が好きすぎる気象予報士ということでも有名です。
さあ、そんな増田さんに今日お伺いするのはこちらです。
はい、
これからの季節、気をつけたい紫外線、敵を知り己を知れば百戦危うからず。
いやいやいや、
大げさな話にな
っていや私もそう思いましたよ。
いや、紫外線、このゴールデンウィークね、晴れたのは良かったけど、うわ焼けちゃったよっていう方もね結構いらっしゃるんじゃないですかね。
いや、もう私はそんなに高くはない、うん、すぐ使えるタイプの、うん、ドラッグストアで売ってる、うん、紫外線防止、うん、クリームだったり、うんうんうん、ジェルだったりを常にカバンの中に入れて、
素晴らしい、
首の後ろ腕、うん、まあ、顔はもちろんですけど塗るようになりました。ちょっとやっぱりね、皮膚への影響大きいですもんね。
そうなんですよね。ちなみに小笠原さん、対策されてるんですか。
私はですね、ゴルフを名古屋に中日クラウンズ見に行ってですね、見事にですね、
真っ黒、わ、すごい、
腕、顔も鼻の頭のあたりからも、ね、うん、今痒くなってきました。塗ってなくて、何も塗ってなくて、
ちょっとこれ半袖ねめくるともう全然色が、もう全然腕の色が違いますよね。
皮がむけないようにね、必死に保湿してます。
もちろん皮膚がんみたいな、うん、もうそれもありますけど、はい、そもそも皮膚を老化させる一番の原因が紫外線だって言われてますから、我々このね、増田さんもちょっと一緒にしちゃいますけど、うん、この年齢一番必要なのは清潔感ですから。
そうだ、
ボロボロしないように、はい、そして体力もそがれますよね。
そうなんですよね、
実はね、
すごい、
は
い、
これ最近の研究でこう焼けると疲れやすかったり、うん、あとは筋肉に疲労が残りやすかったりというような、そういう結果も出てるそうですから、なるべくやっぱりね焼けないように、日に当たらないようにした方がいいと。でそういうふうな紫外線から自分をどう守ればいいのかということを今日お伝えしていきたいんですけれども、突然ですがまずはクイズです。漢字で紫に外、 そして線と書いて紫外線ですよね。じゃあなんで紫外線と言うんでしょうか。自由回答です、どうぞお答えください。
紫以外の色のライトが赤だったり黄色だったりっていう、まあいわゆるあれですよね、七色の紫だけない光が地球上に降り注いでいると。おお、ちょっと嘘、ちょっと、ああ、ちょっと、あれ、ごめん。
いや全然いいよ、全然いいよ。いや、てか、私今のでピンポンピンポンが来たのがびっくりだった。なんかすごい、
ちょっと微妙だったかもしれないですね。
ポエムみたいな読み始めたと思って、地球に降り注ぐ紫以外の光とかって、何のポエムだと思ったら、まさかのポエムで正解だった。あれ、ウルトラバイオレットだから。
そう、おっしゃる通り、おっしゃる通り。
ですよね。うん、
あ、知ってたの？
あ、
そっか。
紫外線とか光の強さというか、ウェーブ？
ウェーブ、波長なんですけれども ね、まあ、人間がこう見える光があるんですけれども、うんうんうん、そのうち見える色のうちの紫色の外側に位置する光、光線だからこれ紫外線というんですが、
え、違くないじゃあ私の説明いい、
多分ね、
大丈夫、
想像されてたらちょっと違うかもなっていう、うん、
ポエムに OK
あーもう、あー、すすく、ありがとうございます。
あの虹、レインボーをちょっと想像してください、はいはい、何色ですか、何色ですか。
7色ね。
7色ですよね。
虹はね。
はい。で、はい、色は虹の上側から赤、うんうん、オレンジ、うん、黄色、緑、うん、青、藍色、紫と、うん、こう7色、うん、日本ではこう7色あると言われてますけれども、それが人間の見える範囲の光なんですね。はいはい、見ることができるので可視光線、うん、可能の可に、視力検査の視で可視光線というんですが、はい、ここからちょっと専門的になりますが、スーさんおっしゃったように、はい、光のこの色っていうのはこう光って波、波長っていうのがあるんですけれども、うんうん、それが光のな波の長さで色が決まるんですけれども、はい、その波長が紫より短い、つまり紫、目で見えている紫よりも外側にある光線だから、これ紫外線と。ちょっと難しいんですけれどもね。
あ、まあ、じゃあ完璧に当たってたね。
手ごたえしましょう。
ね、もうなんかもう それを言いたかったんですよ。
嘘つけ。はい、赤外線というのは目に見える色ですもんね。
これも赤の外だから、うん、紫から、これレインボーで、うん、紫から赤の範囲が目で見えてるけど、うん、赤の外だから目に見えない。
赤外線も見えないんだ。
そう。なんですよね、うんうんうん。
赤外線センサーは見えないもんね。そうだよね。
ああ、そうかそうか。
で、スーさんおっしゃったように、英語だとこれ、うん、ウルトラバイオレットレイというのが紫外線なんですが、ウルトラとバイオレットの頭文字を取って、うんうん、UV、
お
ウルトラっていうのが超超えるっていうことなの でバイオレットがスミレ色、紫ということですから、やっぱり英語でも紫を超えて外側ということで、まあ、日本語のこの紫外線と同じ考えというわけなんですよね。
なるほど。いやいやいや、もうコーナー終わっていいぐらいも賢くなりましたね。
ね、素晴らしいですね。
太陽のまあ光といってもそうやって目に見えてるのと見えてないものいろいろあるわけですけれども、そのうちの紫外線がお肌とか我々の体に影響するので厄介というわけなんですよね。
ね。
で、紫外線って、うん、まあ、例えば殺菌効果があったり、あとはこう体内でビタミン D を作るのに必要だったりと、うん、はい、当然まあ必要いいこともあるんですけれども、うん、浴びすぎると皆さんご承知のように有害になってしまうと、
うんうん、
紫外線を浴びるとですね、皮膚でメラニン色素が作られます、
はい、
このメラニン色素っていうのが太陽光線を吸収してですね、体をダメージから守るためのものなので、一種の、まあ、体の防衛反応なんですけれども、うん、このメラニンっていうのが黒い色素なので、日を浴びてたくさん作られると焼けてしまうと、
シミもできるね。
そうか、そうか、日に焼けて色黒くなるけれども、その分そうなんだ、
まあ、一種の防衛反応でできてしまう、メラニン色素ができてしまっているという状況なんですよね。
なるほど。
で、そんな紫外線いろいろと気をつけたいことがあるんですけれども、ここでポイント1、気温と紫外線は関係ない。
おー、気温が高くなる、すなわち太陽、
うん、ほら、でもね、うん、
ね、太陽
6月ぐらいから紫外線はもうじゃんじゃん降り注ぎますよみたいなグラフを、うん、そうか、男性の生活圏にはそれが出てこないんだよね、うん、
あんまり
女性の生活圏にはやっぱり紫外線は天敵、うん、親の敵ぐらいの勢いで私たち教育すり込みされてるのでいつから紫外線量が増えるか、まあ、下手したら2月ぐらいからもう上がってくるんですけど、うん、それがいつまでとか、うん、そういうのは結構美容情報で入ってくるんですよね。
スーさんおっしゃるようにあのグラフですよね、紫外線量のこのグラフとかを見ると、そうそう、夏に向けてどんどん上がっていく、あ、夏暑い時期は強いんだというイメージですけれども、うん、じゃあ想像してください、はい、冬山に登山家の方が真冬に登りました、下山してくると
真っ黒ですよね、
氷点下の世界ですよね、氷点下の世界でも焼けるんですよ、
うんうん、
そうか、
つまり気温と紫外線って関係ない、
うん、そうか、スキー場に行ってスキー焼けするからか、うん、
ですよね、
そうですね、
そうなんですよね、うん、まあ、確かに夏の方が紫外線量は増えるんですけれども、うん、これは太陽の角度、うん、高さっていうのがポイントです、うん、夏になると太陽って真上から来ますよね、はい、真上からこうやってこう光が、太陽の光が来ると空気を突っ切ってくるんですけれども、うん、はい、空気の層ってせいぜい高さどんだけ見積もって100キロぐらいなんですよ、うん、高々100キロなんです。その100キロ薄いところを突き抜けてくるときに、空気を突き抜ける間に紫外線って弱まるんですけど、100キロしかないからあまり弱まらない、うん、でも横から太陽の光が来た場合、うん、ちょっと極端な話ですけど夕方想像してください、はい、日が沈むスレスレのところ真横斜めから来ると、横ってこう太陽もう何百キロ、場合によっては1000キロとか空気の中を進んできますよね。そうやって長い距離空気の中を進んでくるので、そのうちに紫外線もどんどんカットされる、うん、つまり太陽が傾く、斜めになってくる、冬になってくると空気の層、うん、空気を長い距離紫外線が進んでくるので、その間にカットされるのでそれほど強くない。
なるほど、
なんか今日理科の勉強みたいになっちゃって
る。なるほどね、でも分かりやすい、
うん、朝起きた時よりも、うんうん、太陽が真上に来る方の方が焼けやすい、
そう、空気の層が少ない、短いので、 あまりカットされずに紫外線が来てしまう、うん、夏も上から来る、空気の層が薄いなので上から来ると紫外線がカットされずに来てしまう、はい、ということで、うん、でも一方で気温は関係なくて寒いところでも焼けるときは焼けます。
うん、なるほど、
続いていきます。ポイント2、日焼けしやすい場所を覚えておきましょう。
あ、
イメージあります、ここ焼けやすいみたいなところ。
私今自分の体のことかと思って首とか思っちゃったけど、そうじゃない
んだよね。場所、スポット、
スポット、
日焼けしやすい、海じゃないですか、みんな海に行って日焼けしますから。
素晴らしい、その通り、
その通り、
はい、海とか川とかやっぱり水辺はですね、うん、水面からの反射、紫外線、太陽光線が水面に反射して下からもやってきますので、うん、上からの紫外線に加えてその下からのものも含めて 10% から 20% 増しになると言われます、うんうん、さらに海には気をつけたいのが、まあ、海面からも反射してくるんですが、うんうん、砂浜、白いですよね、砂浜からもこう反射してくる、それによってさらに 10% から 20% 増しということで、特に海は焼けやすい。
いやいやいやいや、
あとは街中でもコンクリート、アスファルトも反射で 10% 増しと言われます、
うん、まあ、じゃあ土の上にいた方がいいってことだね、反射で考えると。
それにそうですね、まだ増しということですね、ま、ではここで再びクイズです。スキー場、先ほど小笠原さんおっしゃったように、うん、やっぱりね、雪山とか実は日焼けしやすいわけですけれども、うんうん、じゃあその日焼けの量、普通のところに比べて何パーセント増しになるでしょうか。自由回答です。
雪山男なんだから、
雪山男、これクイズにするってことは30ぐらいあるんじゃないですか。
ブってちっちゃい音で流れてる。じゃあ 15%、
40、
50、
60、
20。
ああ、もうダメ。
はい、正解はですね、80% 増しなんですよ。
じゃほぼ。
そう。だから、ほぼ倍ですよね。
え、
小笠原さんはあのスキー部だったんですよね。実感ないですか。
雪山が一番、
そう。
じゃあ、私正解じゃん。さっきのクイズ。
あ、そうだよ。ね、そうか。
イェーイ、
正解ですよね。
そう、海なんかよりもそうか、全然。いや、確かにほら、ゴーグル焼けってさ、あの僕なんかもう7シーズンずっといたんで、
はい、
もう4月いっぱい、なんだったらゴールデンウィーク明けぐらいまでもうたぬき焼けだったもんね、落ちないっていうか、もうそのバチッと残っちゃうもん ね、
そう、なので、まあ、上からも来るし、 雪面、雪面からも反射してくる、うん、これによってほぼ倍近く焼けてしまうということで、うん、さらに標高が高いところというのは余計に焼けやすいんですよ。標高が1000メートル上がるごとに紫外線 10% から 12% 増すと言われています。はい、まあ、上に行けば行くほどこう紫外線をカットしてくれる空気も少なくなる、さらに塵ほこりも地上から離れるほど少なくなるということで焼けやすいというわけなんですよね。
山男大変だもん、山登る人たち ね。
あとは意外ですけど日陰、
うん、
日陰、まあ、はい、ね、焼けるから日陰に行きましょうとか、
うん、
日陰もやっぱり焼けるんですよね。
もうダメじゃん。
どこに行った、いやもう、まあ、建物の中か。そうな
これね、日向の半分ぐらい日陰でも紫外線浴びている。
ガーン。
つまり今からの時期ですと、まあ、日向に30分もいれば焼けちゃうわけですけれども、うん、まあ、日陰で半分ということは、う
ん、1時間
1時間いたらもう赤みが出てしまうと。
なんだ
よ。
で、室内とおっしゃいましたけれども、はい、室内も日中明るいということは何かしら光が入ってきてるんですよね、
はい、うん、まあまあそっか、
はい、ということは室内も焼ける、
全部焼ける。
あの室内はこれ研究結果ですと、屋内の人、うん、屋外で働く人に比べて屋内の人でも5分の1から10分の1ぐらいは焼けていると。
そうか。
だから特に窓の近くは焼けやすいということなので、あ、まあ、会社自由な席、フリーアドレスの方とかだったら窓から離れるというのがいいかもしれないですね。
まあ、でもそう、あの車もすごいし、
いや車はすごいですよ、
うん、
ね、
そうだ、ほら昔よくインターネットで画像だけ出回ってましたけど、うんうん、長距離のドライバーをやってた方が、うん、朝行くときは右から太陽が、うん、帰ってくるときは夜だから太陽がないみたいなので、うんうんうん、もう顔面の左右の
色が違う、
色が全然違う、老化が違うんですよ、
老化が、
うん、なるほどね、気をつけないとね。
そうなんですよね、ガラスは基本的には、うん、
通し、
はい、通過してくるということですね。
あと目からも入ってくるんですよね。
はい、そうなんですよね。なのでサングラスと言われます、うん、もう一つポイントいきましょう。ポイント3、ここ30年で紫外線の量は増えています。
その心は、
これね、紫外線をカットしてくれるオゾン層、
うん、はい、
一昔前はオゾン層が減っていて、これ問題になってました。そうそう、ね、うん、でもフロンガスの規制とかによってオゾン層って今緩やかにこう復活してきてるんですよね、うん、
戻ってきてるんですね、
はい、なので紫外線はそのオゾン層が増えれば、
うん、カットされる、
カットされて、うん、で紫外線減ってきているはずなんですが、うん、これね90年代日本の気象庁で観測がある90年代から比べると紫外線増えてきてます、う
ん、なんで
かというと空気がきれいになってるから。
もうあちらを立てればこちらを立たずみたいな。
おっしゃる通り、本当
昔は公害とかがあって空気が汚かった方が紫外線は少なかったの、
そういうことになる
んです。なんなんだよ、
そう、霧とかなんとかっていう話だ。
そう、公害でね、大気汚染とか言われて霧ほこりいっぱいあって、それはそれで大変だった悪かったわけなんですが、それが霧ほこりというのが空から来る紫外線をカットしてくる、遮ってくれている面があったので、それが今だんだん大気汚染が改善されて霧ほこりなどが少なくなってきたら、そのまま紫外線がダイレクトに降り注ぐようになってしまった、それによって90年代に比べるとざっくり言うと 5% から 10% ぐらい紫外線が増えているという状況になってきています。なので昔は大丈夫だったから、まあ大丈夫だろうという考えは、うん、ちょっと一旦捨てて、やっぱり対策はした方がいいのかなというところですね。
そうか、日焼け止めでいいですか。じゃあ
どれぐらいのペースで、あ、そうか、小笠原さん塗ってないんですね。スーさんどれぐらいのペースで塗りますか。
私日焼け止めを塗り始めたらここ 1,2 年っていう本当にダメ人間なんですけど、はい、おい女って感じなんですけど、
いや、
うん、こまめに汗をかくので塗り直すようにはしています。
バチ、
うん、
そうでいい、だいたい、はい、あの 2,3 時間に1回塗りましょうというのが目安。
外にいるならやっぱ取れちゃったりね、
はい、ただ汗をかくと、これ私の体感的にですけど、うん、もっともっと早く落ちてますね。
あ、そうですか、
はい、こう野球のコーチとかやってるともう塗っても塗ってもあの焼けてしまって、うん、一時期真っ黒でね、どうしたらそんな焼けるのって言われた時期もあったんですけど、本当汗かくとねすぐ落ちちゃうので、
う
ん、ね、こまめにこまめにっていうのをぜひ心がけてください、
は
い、
では今月のお天気お願いします。
はい、さあこの暑さですけれどもね、うん、昨日までのようなあの極端な暑さはちょっと一旦置いといて、うん、ということで、うん、あそこまでは の暑さではないんですけど、ただやっぱりこの先関東地方ですと日中25度前後ぐらいの日は多いですね。
25度前後、まあ、いわゆる、まあ、夏だよ。
そう、初夏ですよね。そういう感じの日が多くなります。たまに20度ちょっと、最高気温が20度ちょっとという日もあって、あ、過ごしやすいかなと思いきや、だいたいそういう風な日はですね、湿度が高くなる。なのでジメッとするような感じですね。
梅雨もありますからね、
はい、
長袖シャツ着なくなりましたね。もう、うん、いきなり半袖ですもんね。
そう、長袖シャツのタイミングがなくなりました
、
ね、
でもこれでね、全部半袖にしてしまうとまたね、これ難しいのが、今度の金曜日10日ですかね、の朝とかは、はい、関東地方とか東京とかでも10度ちょっとの日があったりそう
だ。そうでしょ。じゃあパーカーぐらいは置いといた方がいい、
ね、置いといた方がいいと思いますね。だから来週以降はさすがに5月の半ば以降はだんだんそういう日も減ってくるかなと思います。まあ、25度前後の初夏らしい日が多くなる。あと天気なんですけれども、はい、今週は半ば木曜日ぐらいまで曇りや雨の日が多いんですが、うんうん、来週はじめ13日前後に1回雨が降った後は、その後しばらく晴れて、5月の後半は週に1回か2回ぐらい雨が降るぐらい、で来月になるとね、もう本州でも梅雨ですので、5月の半ば後半、晴れやすいタイミングですからね、まあ、初夏の晴天楽しんでおきたいですね。
というわけで、天気が好きすぎる気象予報士増田正明さんをお迎えして、いろいろとお天気の話、紫外線の話を伺いました。増田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。